唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、主の家族である教会を絶えることのない恵みのうちにお守りください。どうか主の守りによってすべての災いを免れ、良い行いをもって熱心に主に仕え、皆の栄光を表すことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたをあがめます。あなたは叫び求める声を聞き、人を癒してくださいます。あなたの皆を呼び求める魂を黄泉から引き上げ、生かしてくださいます。なんと大きいのでしょう、あなたの慈しみは。あなたを恐れる者のために、あなたはそれを蓄え、あなたに身を避ける者のためにそれを備えられました。今日も主イエスでなされたあなたの御業を心から感謝し、あなたを礼拝するために集まっている者たち、真実を携えてきている者たちを祝福し、あなたの平安のうちにお導きください。与えられた賜物になお豊かにお与えくださいますように。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの恵みをその心に据えてくださいますように。神様、あなたは神であられ、あなたが存在し、すべてを支配しておられます。人々は目に見える事柄にとらわれ、世の営みだけがすべてであるかのように、不安と恐れに、思い悩みに振り回され生きています。その不信仰ゆえに、誰よりも多く獲得し、誰よりも上、誰よりも偉く、大きな力を愛し、平和はなく争いが多いのを見ております。私たちは御子を通して、何事においても、どんな時においても満ち足りる術を知りました。身を低くして生きることの尊さを知りました。自分の力や強さを誇るこの世のようにではなく、むしろ自分の弱さを誇り、あなたの力がそこに発揮されることを知りました。あなたの知恵と力が幼子のような人たちの口によって立てられる、その神秘を知らされました。どうかこの知恵が私たちの教会を覆い、あなたが存在しておられることが豊かに表されますように、日々その信仰に生きる者たちの心を強めてください。どうかあなたの皆が聖とされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を呼び求め、すぐな心であなたへ応答する日々を歩めますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いと込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第6章22節から45節です。新約聖書175ページです。ヨハネによる福音書第6章22節。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘ティベリウスから主が感謝の祈りを唱えられた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか、どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。ユダヤ人たちは、イエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。
ヨハネの福音書はマタイ、マルコ、ルカの福音書には記されていない出来事が多く紹介されています。例えばこれまで見てきた水をブドウ酒に変えた出来事、王の役人の子のもとへ行かれず遠隔でその子を癒されたこと、安息日に38年もの間体の萎えた病人を癒されたことなどは他の福音書にはありません。一方、前回見ました5つのパンと2匹の魚で5000人を食べさせた出来事は他の3つの福音書にもある話です。しかしそれにもヨハネの福音書ならではの内容が書かれています。弟子のフィリポにこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えるかと問いかけがあったことや、食べた群衆が無理やり主イエスを自分たちの王にしようとしていたことはヨハネにだけある内容です。そしてもう一つ顕著なヨハネ福音書の特徴として、それぞれの出来事においてなされた対話の内容が具体的に記されていることが挙げられます。5章で38年もの病人に良くなりたいかとお聞きになることから始まる彼の応答や振る舞い、彼との具体的な対話の内容は記憶に新しいものです。今日から入る6章がまたそうです。6章全体一時の対話が、その時になされた具体的な対話が記されています。男だけで5000人を食べさせた出来事を見て王にしようとした人たちから離れ、主は山に登られ、弟子たちは降りていって船を漕ぎ出しカファルナウムへ向かいました。そして真っ暗な夜、主イエスは湖を歩いて行かれ、弟子たちと合流されたのです。群衆はそれに気づきませんでした。弟子たちだけが船に乗っていくのを見たのです。主イエスは一緒ではなかったことを確認したのでした。彼らにしてみれば、弟子たちが行ってもイエス様さえ見失わなければよいわけです。群衆は弟子たちを追っていくのではなく、その翌日にも自分たちがパンを食べたところへ来てキリストを探したのです。しかしそこに主のお姿はないわけです。この岸辺から離れていくのを見ていない。不思議だと思いながら、人々は岸辺に数艘泊まっていった小舟に乗り、湖の向こう岸に着くと、なんとそこにおられるのではありませんか。彼らは驚いて、ラビ、いつここにおいでになったのですかと尋ねました。ところが主のその彼らへの応答は、なんと、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだということでした。ご自分を探してきた人たち、よかったよかった見つけたとしている人たちに、私を探したのは昨日パンを食べて満腹したからだと、主が見ておられることが真実です。それにしましても、そう言わないのがこの世の一般ではないでしょうか。人も昨日食べて満腹したのでまたついてきましたとは言わないですし、その事実を知っていても言わないというのが普通です。しかし主はここでいきなりその真実を示されたのでした。私を探したのは昨日パンを食べて満腹したからだと。私たちは主イエスがこういう方であること、主は遠慮なくご自分に近づく人に真実をおっしゃる方であることを知らなければなりません。そしてそれが認めたくないような自分であっても、示される通りの自分を見なければなりません。一見人には礼儀知らずの主の言葉と思われるかもしれませんが、群衆に対し 非常に重要な語りかけであることをこの後ご一緒に確かめたいと思います。いずれにせよパン目当てに来た彼らに主は親切に朽ちる食べ物のためではなくいつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、これこそ人の子があなた方に与える食べ物であると教えてくださいました。昨日食べたようなものではない、永遠の命に至る食べ物を与えられるとのことを彼らに今語られているのです。なんと素晴らしいことでしょう。永遠の命に至る食べ物が与えられると言われるのです。ところが朽ちるパンのためではなく永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと、この働きなさいと言われる主の言葉への応答でしょうか。彼らは神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと尋ねました。永遠の命を得るように働きなさいと語られたことを自分のために働くこととしてではなく神のための働き、神の技を行うことが必要だと受け止めているのです。今神の技を行うところではないでしょう。しかし主はその彼らへ配慮した形で答えられたのだと思います。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技ですと語られました。神がお使わしになったものを信じるようにと。すると彼らはなんと、それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか、どのようなことをしてくださいますかというのです。これまであらゆる病人を癒し、昨日は満腹になるまで与えられるパンを食べた人たちの口から、私たちが見てあなたを信じられるようにどんな印を行うのかと。信じることによって永遠の命に至ると、すなわち幸いになるのは自分たちであるのに、あなたがなす印を見て信じるか信じないかを決めるとしているわけです。全く立場をわきまえ知ることのない彼らさらに私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました、天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りですと言うのではありませんか。結局は口に入るパンの話になるのです。しかも聖書には天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてあると、聖書を自分たちの要求の後ろ盾にして言っているわけです。聖書まで用いて話していますが、一言で表せば単にパンが欲しいだけの話ではないでしょうか。主イエスが彼らに食べて満腹になったから私を探したと言われた通りです。しかし主はそのような彼らのためなおも語ってくださいました。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではない、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものであると。彼らは答えました。主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと。話が通じないのです。朽ちないパン、人の魂を生き返らせる食物のことを言っているのに、またも自分たちの腹を満たすパンとして聞き、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと求めるのです。その彼ら、主が私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないと語られるその言葉にどれほどがっかりしたことでしょう。いつもそのパンをくださいと求めたのに、 私がそのパンであると聞くとは、これは何だという声が聞こえてくるようなではありませんか。彼らは主に対し、これはヨセフの息子のイエスではないか、我々はその父も母も知っている、どうして今私は天から下ってきたなどと言うのかと言い始めたのでした。今日の箇所の対話の 前までは、彼らヨセフの子でもよかったのです。自分たちの腹を満たしてくれればヨセフの子であっても、彼らは探し当ててラビ先生と呼びかけられるのです。これまでも自分たちの足でついてきて、出されるパンを満腹になるまで食べ、なお自分たちの王にしようとした人たちが、またも自分たちの足で探し当ててきたのです。そういう人たちからヨセフの子ではないかという言葉が出るとは驚きです。今さらヨセフの子ではないかというのかと思うところではありませんか。彼らは主イエスについてきたのではなく、パンを提供するイエスという男についてきたのでした。主が食べて満腹になったから私を探したと言われた通りです。神の技を行うため云々、また聖書は云々と立派なことを言っているようですが、彼らは単にパンが欲しいだけでした。この方にある真理を見ようとか、この方にある力を見て、この方を知りたい、この方を使わされた神を知りたい、この方との交わり関係を求めてきたのではありません。はじめから彼らにそういう心などありませんでした。それゆえに主は言われます。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じないと。はじめから彼らはキリストを見てもキリストを見ていません。この方に信頼を置き、この方の真実に耳を傾け、この方にあるものに惹かれることはなかったのでした。しかし主は、父が私にお与えになる人は皆私のところに来る、私のもとに来る人を私は決して追い出さないとも語られました。主イエスのところへ来る人はどんな人でしょうか。主は言われました。私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、決して乾くこともないと。主イエスのところへ来る人は、食べるパンでどれほど満たされていても、飢え乾く自分自身を見る人ではないでしょうか。目に見える朽ちるパンではなく、目に見えない自分自身を満たすものに飢え乾く人です。その人は、自分自身に養いを与えられる羊飼いの声を聞くのです。では、今日の群衆が主イエスの声を聞くためにはどうしたらよいのでしょうか。主は、朽ちないパンのために働きなさいと言われました。主イエスを信じるとは、主イエスを頼りに、主イエスに朽ちないパンを求めてくることです。そのためには、自分に今そのパンが必要で、自分自身の飢え渇きに気づくことがなければ求めることもないでしょう。その彼らのために今日親切に教えてくださった多くの言葉の中、何よりも重要な彼らへの語りかけは、食べて満腹になったから私を探したと言われた最初に語られた主の言葉ではないでしょうか。神の技を行う聖書は云々と立派なことを言っているようで、しかし自分たちは単にパンが欲しいだけだったと突きつけられた真実を見ることが、主イエスの声を聞く最も重要な第一歩です。パン目当てに来た 自分自身の真実を見ることでなければ、自分たちの腹のためにキリストを黄金の卵を産むガチョウのように見ていることに気づくこともないでしょう。しかも神の言葉でさえ自分の腹のために用いていることに気づくこともないでしょう。実に期待したものが得られなければ、ヨセフの子ではないかと急変してしまう自分たちの姿にも気づいていませんでした。自分はこの方に真実ではなかったと、本当にその通り私はこの方にパン目当てで来たのだと真実に自分を見る人は、今ここに立っているのも自分の腹のため、人も神の言葉さえも自分の腹のために用いていたその自分に、もう腹を満たすパンよりその自分に悲しみ、飢え渇き、そこからの救いを求めるのではないでしょうか。何よりその時にようやくキリストがキリストに見え、自分に真実のみを行われ語られたことに気づくでしょう。主イエスの声を聞き、主イエスからの命のパンで養われることとは、ユダヤ人という名称によるものではありません。聖書の言葉が言えること、また神の技をなす何か偉業をなすことでなければならないことでもありません。遠くにあるものでもなく、実に食べて満腹になったから私を探したと言われる身近な自分へのその主の声にまっすぐに自分自身を見て応答することにあります。一見人には礼儀のない主の言葉と聞こえるかもしれませんが、実に最も重要で最も簡単なことから真実に向き合わせられる彼らへの配慮に満ちた主の言葉だったのではないでしょうか。そして私たちは主がご自分に近づく人に遠慮なく真実をおっしゃる方であることを記憶したいのです。むしろ何しろ主イエスは何一つ隠され、主イエスには何一つ隠されているものがないことを今一度覚えつつ、むしろ遠慮なくこの方と真実に語り合う、それを私たちの信仰の証としていきたいものです。そしてもう一つ、食べて満腹になったから私を探したと言われたら、むしろお分かりでしたか、すいません、また食べられるかなと思って来てしまいましたと、この方にはそう応答しても良いのです。いや、それが真実であるならそうでなければなりません。すると朽ちる食べ物のためではなく朽ちないパンのために働きなさいと言われる叱責も素直に聞き入れ、素直な対話がなされることでしょう。偽善もなく自分を作ろうことも必要ない、主イエスとの真実のみが交わされるその交わりに人の安らぎがあり、本当に人が満たされる朽ちないパンがそこにあります。主は、私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである、と。ご自分の声を聞いてくる者を決して失わない、終わりの日に復活させると確たる主のご意志を語られました。主イエスの十字架は信じる者にそれを確証するものです。一層目に見えるパンや世の上辺のためではなく、また世の偽りと決別し、 真実のみを働いて生きていきたい。そのものを復活に預からせる主イエスに望みを置き、より頼んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子の真実なる御業に、あなたの私たちへの真実に恐れを抱くものです。感謝いたします。あなたの御前に隠されているものは何一つありません。それがいかに幸いなことでしょうか。人に神様、それでもまだ見えていない向き合うべき自分への真実がありましたら、どうか知らせてください。そのようにあなたを信じ頼ってくる者たちを日々新しくしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることはできます。中央通路を通って前をお進みください。
まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか、パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です、一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
心を神に捧げましょう。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れてください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。はい、これまで長い間信頼者紹介ができませんでした。今日から再開し新しい方を歓迎したいと思います。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくいらっしゃいました。皆さん歓迎の拍手を、はい、それでは報告をいたします。今日のこの礼拝の後には信仰者たちに学ぶ会があります。今日はノアの信仰をご一緒にまた学ぶ予定です。ご参加ください。そしてその前に短く賛美の集会があると聞いております。そしてその後運営委員会各小委員会がありますので各員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして今週の13日土曜日午後12時30分に湘南キリスト教墓園で墓園礼拝が予定されています。お申し込みされた方はご参加ください。以上報告を終わります。
平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。 どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。